から、常木琢磨兄弟にメッセージをしていただきますけれども、今学んでいる大学院の修士の課程は、まあ、私はそれをやらなかったんですけども、かなり厳しいコースで、でも結構それをペーパーも2つほど読ませていただいたんですけれども、おお、立派なペーパーを書いてるな、自分もこういうペーパー書ければよかったななんて思いましたけれども、それあと1年だそうです。あと1年で、その課程も卒業するということで、その後何をするかということは、これから神様のお導きに従うわけですけれども、どうぞお祈りに覚えていただければと思います。今日はピリピ人への手紙の一章の最初の部分ですね、1節から11節、そこからメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
立川キリストの教会の皆さん、おはようございます。お久しぶりですという方もいれば、はじめましての方もいらっしゃいますので、ね、まず始める前に、もしよかったらピリピ人への手紙の一章に行くことができれば、そこからまず拝読させていただいてから、少し分かち合いメッセージの時間を持ちたいと思います。まずピリピ人への手紙一章の3節から11節まで読ませていただきます。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなたが最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良き働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方に、またあなた方を慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなたが真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされるものとなり、神の御栄と誉れが現れますように。主の御言葉です。アーメン。少しだけ、自分の自己紹介を、させてもらったら、短く、紹介させてもらいたいと思います。僕の名前は常木琢磨で、あとご存知かもしれない常木敦さん、マリさんの長男の息子です。生まれたのは立川病院で、小さい頃から立川教会、ここでは本当に歩けるようになった時も、最初は抱っこしてもらって入ってきた時も、小さい頃からすごくお世話になった場所で、ここは本当に生まれた時から神様について学び、また小学生の時には帰国子女だった自分がバプテスマを受けた、まあ、クリスチャン人生の中での故郷だったり、またホーム、実家的な親しみを、まあ、離れていながらも抱えさせてもらっている場所です。本当に今はいろいろな教会生活だったり、なおさんが伝えていただいた通り、今アメリカのテキサス州 で勉強させてもらっているんですけど、その中でも今回日本に短い間滞在する間も、立川教会にはまた里帰りみたいな形で皆さんとお会いできることを心から嬉しく思っています。今日は福島先生、小さい頃からは奈緒さんと呼んでいただいた福島先生と、また僕の父も学んだ、母も学んだテキサス州の ACU アビリンクリスチャンユニバーシティという神学を学ぶ機会が今与えられていて、今年も皆さんとまたお会いすることができて、すべてこのようなものには本当に心から感謝しています。このような形で神様のこと、また聖書のことを立川キリストの教会の皆さんと分かち合うのは初めてなんですが、不完全な僕と、また少し壊れた日本語の時もありますが、未熟な言葉を通して、完全なる神様と、また聖なる御言葉が取りなしてくださることを僕は祈りながら分かち合いたいと思っています。今日シェアするメッセージからはピリピ人への手紙の一章からなんですけど、その中でもいくつか、イエス様のストーリー、お話だったり、自分の少し小さい頃の体験談だったり、また小さい頃寝る前に、読んでもらった本とかからも少し短いお話も分かち合わせていただきます。まず今朝皆さんと一緒にこうエクスプローラー、探検してみたい箇所はピリピ人への手紙、いわゆるパウロからピリピ人の教会への挨拶となる箇所なんですね。パウロはこの箇所の中で、この教会に通して、またこの教会に関して感謝と喜びに満たされていることを述べています。新約聖書のいくつもある、パウロさんの手紙にはいくつか厳しいお言葉だったり、また少し教訓的な言葉も多いのですが、この挨拶を見てみると、そのような形とは対照的に、ここでは喜びに満たされた祈り、またキリストイエスの愛をもってピリピ人をどんなに深く愛し慕っているかがこの挨拶に記されています。ではその喜び、またその愛はどういったものなのでしょうか。またどこからそれが込み上げてくるのか、それを今日少し皆さんと考えていきたいと思います。まず短くお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日このような形を通して、私たち一人一人が集まり、あなたについて学び、あなたを賛美し、またあなたの家族であるこの教会を通して共に時間を持てることを心から感謝します。このメッセージの時間を通して、私またこの教会の家族一人一人に、あなたについてもっと学ぶ機会が与えられ、あなたと関係が深められますように、またあなたとだけではなく、あなたの家族である私たち一人一人がお互いとの関係をどう、持っていけばいいのか、歩み寄っていけばいいのか、あなたが聖霊様を通して、また聖書の言葉を通して私たちに学ばせてください。この時間をあなたにお捧げします。感謝して祈りを捧げます。アーメン。ありがとうございます。もう一度戻ることになるんですけど、パウロは、この箇所の中でこの教会を通して感謝と喜びに満たされていることをシェアしています。まだ小さくていつも走り回っていた小学生だった自分なんですけど、立川教会で の子供礼拝の時間では、今朝もご一緒に歌った御霊の実という歌を、学んだことを覚えています。そこを見てみると、その歌に出てくる最初の2つの実は何だか覚えていますか。まず最初に出てくるのは愛と喜びなんですよね。今日は皆さんと一緒にこの2つの御霊の実、喜びと愛について少し考えていけたらと思っています。まずピリピの教会におけるパウロの喜びの源を少し一緒に探ってみると、ピリピの1章5節、またはもう少し先なんですけど、4章の15から17節を見てみると、ピリピの人々はパウロの働きを経済的に支援していたことが考えられるんですね。あなた方の与えてくださったサポート、また経済的サポートに感謝していますという言葉がその箇所には入っているんですね。でまたパウロはこの箇所においてピリピの教会の働きに関して喜びを感じ、励まされていることを表現しています。この励ましの言葉っていうのは、私たちの日本の社会では身の回りにもよく聞く言葉なんですけど、例えばおかげさまで何かが成し遂げることができました、あなたの力添え、あなたの励ましのおかげでこの場所に至ることができましたっていう分かち合いでしたり、あなたの言葉なしではこうなることはできませんでした。このようないろいろな例えで、日本語ではよく 相手の励ましによって自分の成し遂げられたことっていうのはよく表現されるんですけど、まあ、日本社会の中で互いに協力して支え合っていくっていう社会を目指す姿勢が言葉の中で時々表されていると思います。プロのアスリートでしたり、また有名な俳優さん、学者さんもよく今まで自分を励まして教えて支えてくださった人々や指導者について語ることが多くニュースだったりテレビでも見かけることがあります。恩師的な存在ですね。教会という主にある家族の中でも神様または周りのクリスチャンとの関係を深めていく人生の中で共に喜びを持って励まし合って育み合うっていうのはとても大きな恵みであり祝福だと思いますね。自分の、まあ、個人的な体験談から少しシェアさせてもらうんですけど、自分が小学校3年生だった時は武蔵村山第三小学校に通ってました。その当時は自分は運動と走るのが大嫌いで年に一度あった、まあ、お子さんのいる方は今もご存知の持久走大会っていうのが1年に一度あるんですよね。で小さい頃自分たちは約1キロ2キロのそれをマラソンって呼んでたんですけど、その当時やっぱり一番嫌いだった学校の中で一番やりたくない行事は2つあって、1つはシャトルランで、もう1つが持久走大会だったんですけど、この持久走大会では何が大変だったのかっていうと、走る距離はもちろんそうなんですけど、それだけじゃなくて一度遅れを取ってしまうと学校外のコースなので道を迷ってしまうということで、走るのも嫌いで方向音痴の小学生の僕はとてもやっぱり嫌だし怖いし、ずっと来ないで来ないでって願ってるようなイベントだったんですよね。で、まあ、持久力も、まあ、方向感覚もずば抜けてるとは言えなかった僕なんですけど、まあ、迷子になってしまうのを防いでくれる方がいたんですね。それはまあ誰かというと先生たちで、学校外のコースのところどころチェックポイントのような場所で先生たちがまあ迷わないようにまた走り続けるようにと励ましの言葉をいろいろと語りかけてくださいました。頑張れ、諦めないで、あとは歩くな、走れまあそのような言葉を通して、また励ましを通して、僕は約50人ほどの男子の中では20位ではなく10位でもなく3位でもなく2位に、厳密に言うとビリから2位到着することができたんですね。まあその冗談はあるんですけど、やっぱり本当に体力的にもまた方向的にもやっぱり先生の励まし、また背中を押してくれる方がいなければ、自分はまあビリになるどころか多分武蔵村山の丘のどこかに今でも迷っていたかもしれないので、やっぱり先生たちの存在の大切さっていうのはその機会を通して本当に自分は学ばされました。同じようにピリピの一章五節を一緒に見てみますと、パウロは教会の皆さんのことを福音におけるパートナーと呼んでいるんですよね。で、翻訳によっては、まあ、牢獄でしたり、まあ、牢に放り込まれて鎖に縛られたパウロにとってこの教会は大事な大事なパートナー、大切な主の家族、仲間だったと言えます。皆さんも福音における励ましとなるパートナー、また仲間について少し一緒に考えてみてください。今までにお世話になった方でしたり、家族、子供、兄弟、友人、霊的な家族、恩師、彼らは皆さんにとってどのような励ましと今でもなっていますか？またどのようなところで彼らに喜びを感じていますか？またそれの反対側というか対照的な側で、あなたはそのような方にどのような励ましを与えることができていますか？またどのようなところで彼らの人生に喜びを与えていることができていますか？この箇所を読む中でそれが自分自身に対しても少し思い上がった問いかけだったんですけど、私たち一人一人が主にある喜びを持って 互いに励まし合うコミュニティになっていくことを、育っていくことを祈っています。また少し読んでいくと、ピリピ人の手紙1章9節にはこう書いてあるんですね。私は祈っています、どうかあなた方の愛がもっともっと満ち溢れますように。同時に霊的な知識と洞察力もさらに深められますように。自分は教会でしたり、自分の両親、また学校で愛について学んだときは、愛と知識という2つのものは比較的対照的なもの、あんまり混ざり合うものだとは思わなかったんですけど、ここを見てみると愛の中で知識も共に深められますようにという言葉が入っているんですよね。この御霊の実として最初に現れる、また第一コリントの13章13節には最後に残るものだと記されている愛なんですけど、この言葉は世界中でさまざまな使い方をされています。例えば I love my wife、 I love my husband、 私は旦那さんを、奥さんを、妻を、夫を愛しています。または I love pizza、ね、私はピザが好きです、バーガーが好きです、ね、I love baseball、 私は野球を愛しています、野球が好きです。いろいろな状況の中で愛している、何かが好きだという言葉は世界中のいろんな場所で使われているんですけど、この箇所に記された神様の愛は私たち自身のあらゆる理解を超えるものなんですよね。それは無条件の愛であり、動詞であり、名詞でもある。アガペというギリシャ語ではいう言葉なんですよね。いろいろなギリシャ語の言葉で愛という言葉もあるんですが、その中で無条件な愛がアガペっていう愛なんです。このアガペ愛っていうのは聖書のいろいろな場所で、ギリシャ語で調べてみると、手紙でしたり、また福音書にも出てくるんですよね。例えばヨハネの手紙の4章8節には、愛さない者は神を知りません、なぜなら神はアガペ、神は愛だからです。コリントの使徒の手紙13章4節には、アガペ、愛は寛容で親切です、アガペ、愛は妬みを持たず、自慢せず、傲慢になりません。ヨハネの手紙には13章34節アガペ、愛をもって互いに愛し合いなさい。マガタイによる福音書5章44節には、アガペ、愛をもって敵を許しなさい。このフィリピ人への手紙にも、このアガペっていう愛の言葉が私たちを愛し、また愛そのものである神について学ばせてくださいます。普段は対照的と思われる愛情と知識も、またここの9節によると、この知識、頭で理解していること、またあと愛、心から湧き出てくる、また聖霊様によって私たち自身からは生み出すことのできない愛、その2つを通して神様に仕え、またキリストとキリストのコミュニティと関係を深めていくことができるというふうにパウロは書かれているんだと思います。これはもはや感情としての、一度はピザを食べて、食べ過ぎて気持ち悪くなったからピザが嫌いになってしまった、そのようにポンポンと変わってしまう人間的な愛だったり好きっていう感情ではなく、忠実さとまた従順な心を持って神様のアガペ愛を抱くっていうことなんですよね。私たちはこのように神様の愛をまた理解して、また体験する中で成長していき、それによって作り変えられていくことができます。フィリピの教会の中で育ったこの愛こそが、パウロの今の牢獄に閉じ込められている現状の中でも、こういう試練の中にあっても、パウロ自身に喜びを与え、愛を与え、また支え、励ますことができるんですね。うちらでいうツネキッズ、自分の兄弟は4人いるんですけど、姉と弟2人ですね。その中で自分が確か小学生、また中学生の時に、うちにあった絵本があるんですけど、 お兄ちゃんグマ、弟グマっていう本なんですけど、そこにもこのような励まし、また支え合いのメッセージがあると思うので、そこから短くお話をさせてもらいたいと思います。あるところにお兄ちゃんグマと弟グマがいました。弟グマはお兄ちゃんグマが大好きで、お兄ちゃんグマが行くところをいつもついていくんですね。それが嫌になったお兄ちゃんグマはある日、大きな川があるのでそこを一つ飛び越えて、もうこれなら弟はついてこれないだろうって言うんですけど、弟は倒れた丸太を見つけて、その上をこうよじ登ってついていくんですね。でそのようにいろいろな過程の中、お兄ちゃんがどうやって弟を追い払えばいいのか葛藤していく中、二人は気づいたら深い深い森林の中に、森の中で迷ってしまうんです。お兄ちゃんグマは暗い暗い森の中で迷った中、少しずつ恐れ、家に帰れないかもしれない、怖い、どうしようっていう感情を持っている中、弟を見てみると、弟は笑ってるんですね。あれ弟グマ、なんで怖くないのって言うと、弟は言うんです、お兄ちゃんがいるから僕は大丈夫だよ。まあ、皆さんも自分も今育っていく中で、大人になればなるほど怖いものだったり社会の中でわからないことも、大人になればもうわかるんじゃないかっていうふうに思ったこともたくさんあったんですけど、今の26の自分も本当に勉強していたり仕事をしてみたりする中で、やっぱり神様について、この世界について、人間について、自分についてわからないようなものがあまりにもたくさんあるんだなっていう感じで、またこの世界の中でも皆さんも感じたことのある痛みだったり悲しみだったり、 loss、 誰かを愛する人を亡くした状態だったり、その中で自分たちは一人ではやはり恐れでしたり疑い、神様なんて本当にいるのかな、そのような試練の時というのは今まで体験したこともあるかもしれませんし、今後そのような体験をすることもあると思います。そのお兄ちゃんグマのような状態の中、また、昔も今も絶望的な場所と思われる牢屋に閉じ込められた状態の中、私たちはどこから愛を、どこから励ましを、どこから希望を、どこから主の愛を見出すことができるのでしょうか。その答えがこの短いパウロさんの挨拶の場所に含まれていると思うんです。パウロさんは、パリサイ人という聖書のことも本当によく知っている方で、律法についても、またどのようにして神様に仕えていけばいいのかを深く深く勉強してきた方だったんですけど、イエス様っていう方に出会ってから人生がもう180度変わるんですよね。で、そんなイエス様を仕えて、今まで仲間だったみんなに嫌われ、裏切られ、牢屋に閉じ込められたパウロさんはどこに希望を生み出したのか。それは彼自身の力、彼自身の知識、彼自身の信仰ではなくて、神様の愛、また彼のことを今でも祈り続けてくださっている教会、クリスチャンファミリー、そこから私は愛を感じ、私は感謝の祈りを捧げることができますというふうに分かっちゃってくださるんですよね。もちろん人間的な目で見たら、神様に仕えて牢獄に閉じ込められたパウロさんはいくらでも文句は言えたと思います。なんでこんな場所にいなきゃいけないのか、牢屋から教会に対してどのような方法を通して仕えることができるのか。でもその源だったのは、もう一度神様が共にいらしてくださること、またどのような状況にあっても主にある家族が今肉体的にはない違う場所で、心を通して信仰を通して一つである教会が存在する、それを通して彼は愛と喜びを不可能と思えるような場所の中でも感じることができたんですよね。ここで最後にお一つ、皆さんと一緒にできればと思っているアクティビティがあります。もしよろしければ皆さん一度一緒に目を閉じてくれますか。ここは少し英語でも読ませていただきます。 まず皆さん目を閉じた中、 If you will close your eyes、 皆さん一人一人にとって大きな励ましとなる方、また今まで大きな励ましとなった方を一人思い浮かべてください。 With your eyes closed or in a heart of meditation, if you will think of one person who has been a huge encouragement in your life。 これは福島先生だったりクレイさんだったり、お世話になった方、両親、兄弟、または神様ご自身かもしれません。 This may be our minister 福島先生、 It might be Clay、 It might be your parents、 It might be brothers、 Or it might be God。 その想像した方はあなたのことを愛し、あなたに対して喜びを感じ、あなたに励まされているよと言ってくれたら、あなたはどのように感じますか？ If this person that has played a huge part in your life says, When I see you, I understand love. By you, I am encouraged. By you, and because of you, I can experience joy. If this person said that, how would you think?この愛の源は、あなたが私が完璧だからでも、何か特別な財産や才能を持っているからではなく、まず初めに神様がくださったアガペ、無償の愛を受け入れ、また分かち合うことから始まることができます。This love that we experience in the church does not come from our own abilities, our own wealth,possessions, talents, but it comes from the agape love, a love that exceeds all understanding but comes from Christ alone. では今一度皆さん一緒に目を開けて周りの皆さんを見渡してください。 You'll open your eyes and take a look around to the members around you and the families that surround us. キリストの愛と救いによって私たちは神様の子供としての一人一人のアイデンティティだけではなく、主にある家族が共に与えられたんです。私たち一人一人がこれからも主にある愛と喜びを持って互いに励まし合い、共に歩んでいけることを祈っています。では一緒に最後にお祈りしましょう。神様、この日曜日、私たちと共にパウロ様の一つの教会へ送った手紙の挨拶の短い部分を通して、主による愛、主による喜び、その二つのものを共に分かち合うことができることを思い出してくださったことを感謝します。この二つは御霊の実の最初の二つで、その他にもたくさんのたくさんの喜びと恵みと、あなたが私たちに与えてくださっています。私たちがあなたに、またあなたの教会、あなたの体にこれからもさらに根を張り、栄養をいただき、このような素敵な御霊の実を実っていくことができるように、それを周りの皆と分かち合っていくことができるように助けてください。日本社会の中でも、また世界という大きな大きな中で、小さな点である私たちかもしれませんが、そのような小さな私たちを通しても、あなたは大きな働きをしてくださることを私たちは今信じます。この1週間、またこの先も、あなたが私たちと歩んでくださり、私たちを一つにしてくださいますように。あなたをどのように愛し、また周りをどのように愛し、歩んでいけばいいのか、どうぞ日々私たちのことをこれからも導いてください。教え続けてください。主、私たちはあなたのことを飢えています。あなたの愛に飢え渇いています。またこの地もあなたの愛に飢え渇いています。あなたのために、あなたと共に、私たちが一生懸命一緒に生きていくことができるように、どうぞこれからも力を与えてください。感謝を捧げて、この祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アメン。